私は連邦準備理事会を所有する家族について記者会見でジョージ・ソロスの顔に現れた恐怖の顔を理解し始めた。彼はおそらくこの種のものを最初に見たのであろう。これらの犯罪者の訴求は、ハンジ・ブレッド・カバナーの承認を受けて軍事政府が支持するドナルド・トランプが最高裁の多数を占めた今、ついに始まろうとしていると、国防総省情報筋は言う。検事総長ジェフ・セッションはすでに特別検事である、ユタ州の米連邦検事ジョン・フーバーと会談しており、5万7000件の訴追が開封される可能性が高いと、同筋は説明している。最高裁判所におけるカバノーの就任は軍事法廷同様に FISA の機密書類や他の記録が開放されることになると、その筋は言う。さらに、上院は911文書の機密解除を求める決議を全会一致で承認したので、シオニスト真相国家を引きずり下ろす段階にある、と彼らは付け加えた。これらの犯罪のもう一つの面は、不正国家イスラエルに対する米軍スラッシュロシアの軍事行動である。特に、ロシアは、サムソンの選択を時代遅れとし、核拡散防止の唯一の選択をすることで、イスラエルの飛行禁止区域を課すことなく大陸弾道や他のミサイルを発射させないことを目的としている、と国防総省情報筋は説明する。言い換えれば、イスラエルはもはや米国の悪魔を保護するために核脅威を使うことはできない。また、バチカンの P2 情報筋は、イスラエル首相のベンジャミン。ネタニヤフは速やかに逮捕されるか殺されるべき大量殺人悪魔であることを確認している。米国とロシアはまた、イスラエルにその犯罪的活動を止めさせるためにイスラエルのウメリク封鎖を課す検討をしていると、彼らは続けた。情報筋は、米国は血の10月を宣言した、というメッセージをつけてこの写真を送ってきた。国防総省情報筋はまた、トトーは潜水艦と水中基地のほとんどを失い、国防長官ジームス。マティスと海軍参謀長ジョン、リチャードソンに利心を送り報復しようとしたのかもしれない、と言っている。国防総省が言及したことは、近海の保管のために地下倉庫を持つクリントン逃亡住居の破壊であったと、インドネシアの情報筋は言う。最近、インドネシアを襲った津波としてニュースに現れた破壊であり、ワシントンポストに掲載された専門家でさえ、それは尋常な出来事ではなかった。とシンガポールにある地球観測所の上級研究員のアダム・シツアーは述べた。この地震は警戒システムの限界を超えていた。ここに、CIA による真実の説明がある。クリントンはフリーポート社のグラスベル鉱山からの金塊を支配していた。クリントン財団スラッシュクリントン、グローバル、イニシアティブはパプアの事務所でボソト金塊の販売からの金を洗浄する方法であった。クリントンは何年もの間、インドネシア軍の特定の派閥港を取引を行ってきた、その人たちがそれのアクセスを支配している。中国人がその全てを確認でき、唯一の方法は津波であることを知っていた。津波は中国人によって起動された。科学的に言えば、津波は非不可能であった。全てが注意深く行われ、欠陥のある技術と奇妙は数級高誤差まで遡ったが、この滑り角度の誤差は奇妙であり、自然のものではなかった。通信システムが操作できるので、3番目の津波は見られなかった。この津波警報システムは2004年のクリスマス第3次の後に開発されて以来、機能していた。可視スペクトルに色を持たない目に見えないレーザーがあり、EDW、直接エネルギー兵器を超える EDW であった。中国軍は懸命で、彼らは DEW を検知されなかった、それが良かった。これは中国の目に見えないレーザー衛星からの直接攻撃で、クリントンの逃避住宅、そこに住む取り巻き連中と地下倉庫が襲われた。不幸にも重大な副次的被害があった。CIA 筋によれば、破壊される前に、このクリントンの隠れ場所が襲撃され、特別資金500億ドル、先週報告の2億7000万ドルではない、が押収されたという。破壊された複合体の Google Earth のスクリーンショットは以下の通りです。金は、インドネシア政府高官のうち、ジュスフ、から副大統領とトランプの軍事部を含む内省のグループ間で、金は分裂している、とその情報筋は述べている。だから、将軍が彼らに派遣された理由を今知ることになる。また、CIA 情報源の一人に関する情報を読者に提供できる。彼は1965年から1985年にかけて、米国大使館からジャカルタで秘密情報サービスを担当していた。彼がそこにいた時、彼は私にジャカルタに20人のアメリカ人が永住していると語った。彼らは全員、大使館の援護のもとに働いていた。これは引用である。我々のティームはスカルの大統領の力を削ぎ、スカルトに権力を与えた。彼のティーム、ラングレーの本部と他のアルファベットの機関はスカルトが PKI と呼ばれる100万人のインドネシア系中国人を殺害を助ける手段となった。それはよく計画され、そしてオーストラリア政府も参画し、企てられた大量虐殺に深く関与した。その時すでに、スカルトはフリーポートの支配権を機関隊に手渡し、今でも十分である。私はなぜそれを実行したのかと、無鉄砲者に聞いたら、彼の答えは、それは私の仕事であった。私は米政府のために働いている。その時あなたは質問しなかった。あなたは消えた。彼は私に、彼らは食料がなく、ジャカルタからのすべての米の配給が中止されたので、ダジャクスとマラヤスはこの危機の最中に気が死したので、彼前米を積んだ2隻の船を持ち込むことに関与したと語った。 そして、さらに増やすために、部署課の上級者であった。彼は、古い警備員の一人であったが、多くは残っていなかった。スカルトが中国人虐殺の協力の例にフリーポートの権利を渡してと言っている。最後に、南極の秘密。基地につながる我々の情報源。彼は南極探検のリチャード・バード・ヒサゲトックの親戚が我々のところに戻り、本当に不思議なことがそこで起こっていると主張している。南極はワームホールを開けて、そう、そこは多次元への入り口があり、南極とその周辺に極端な磁気的変化があり、文字通り空間の新しい構造を破壊している。それが全てのこれらの政府指導者たちがそこへ行った理由であり、彼らは大衆から南極を遮蔽した。大衆は南極の 5% しか情報を得ておらず、あなたはその側にいる。この情報源は、サイエンティフィックアメリカンなどの評判の高い出版物でさえ、南極の凍結地から来る不思議なものがあり、我々が知るように、物理学を破壊する可能性がある、と報告している。我々は、今年の南の夏に南極を訪問して、そこで何が起こっているかを直接読者にお伝えする。ワームホールのような異常が本当にあるならば、少数の指導者たちではなく、地球全端の人々に教える必要がある。ヴィンセンゾ、マザーラ、クルサラ、ラバリエ、バチカンのフリーメイソンロッジピーニのシニアメンバーは、人類が、箱船の艦隊を建造して宇宙に進出する準備が整っていると述べている。いつものように、このような問題に対する私の反応は、それを見たときに信じるです。現在、白竜会は貧困を解消し、環境悪化を止める大規模キャンペーンに数兆ドルをかけるべく働いている。その金はどこから持ってくるの？以上です。